安心かかりつけ薬剤師相談室。さあ本日は前回に続きまして静岡県薬剤師会副会長でいらっしゃいます岡田邦和さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
まあ前回聞いてない方のために地元熱海で70年3代続くという薬局まあ本当地元にあって地元に溶け込んでいる薬局、まあ、そのあたりの良さだったりとか、はい、まあ連携をするっていうね、はい、お話もいろいろ伺ったんですが、実は前回地域連携というところでお話止めましたということで、今日はそこからスタートしたいと思いますけれども、はい、この地域連携薬局っていうのは、
はい、昨年の8月にですね、我々のその法律、まあ、昔薬事法と言われてたんですけど、はい、まあ、今実はいろいろ長いんですけども、僕らは薬機法と呼んでるわけなんですけど、はい、まあ、そこが改正になりましてですね、で、まあ薬局は新たな認定制度、都道府県知事の認定する薬局の、まあ、2つ作ろうという流れになって、それも、まあ、患者のための薬局ビジョンというものから派生してきたわけなんですけども、薬局がやはりその地域の中でいろいろな医療機関だけじゃなくてですね、
はい、
例えば地域包括支援センターですとか、はいはい、あるいは包管さんのステーションですとか、
あ、はいはい、
そういったものをですね、はい、うんうん、一緒に連携しながら一人の患者さんをみんなでこう見守っていこうというのが、まあ、地域包括ケアシステムというものなんですね、その中に一旦を薬局というもので担うとしてそれをしていくっていうのは一つの今法律の、まあ、柱だったんですね。
あ、それは去年8月に。
そうなんです。その大元にあるのは、まあ、いつも言われてたそのかかりつけ機能というのがベースにあった上に、24時間の対応ですとか、あと、無菌調剤の、施設ですとか、あと麻薬に関する調剤ですとか、まあ、そういったいくつかの要素があるわけなんですけども、まあ、とにかくそういったものを、地域に何軒か置いていただいてですね、ほうほうほう、で、まあ、そこを中心にやはりその地域包括ケアシステムを回そうという、そういう国の流れなんですね。それもこの間、まあ、お話しさせていただいた2025年問題が一つになりまして、はい、実はその先の2040年問題というのが、
今度は何でしょうか。
そこからは今度人口が減少する時代が来るんですね。
あ、なるほど、はいはい、
そうしますとその、ここ15年のその間にですね、かなり人口構成が、まあ、いびつな形が進んでしまうという中で、その限られた医療資源の中でその人たちを支えていくためにはどうしてもこういった仕組みが必要だったんだと思います。
でも実際去年8月の出来事ということなので、はい、まだ半年ほどですけれども、
そうですね、ですから、まあ、あの地域連携薬局の方はぼちぼちと申請は出てきておりまして、まあ、県内でもだいぶ数は増えてきたんですけど、やはりまあこれが地方と都市部との偏在もちょっと問題になりますもんで、なかなか整備の遅れてる地域、まあ、実は熱海もそうなんですけども、はい、それはやっぱり急がなければいけないかなっていうふうには思っております。でもう一つはですね、専門医療機関連携薬局というのがございまして、
はい、
これは今法律的にはがんという病気に特化されてるわけなんですけども、そういったがんの専門治療をしている病院と、まあ、薬剤師が連携しましてですね、非常にあのがんの患者さんっていうのはやっぱり非常にこう薬もあの、非常に高価なものも使いますし、あるいはあの効果も強烈なものも使います、
はい、
そういったものの中でやはりその使用範囲が非常に狭かったりするとこの量の調整とかをですね、やはりその薬局とその病院の、薬剤師の先生方とですね、はい、やはりその一緒に研修をしたり、しながらですね、そういった資格を取って、それで、まあ、そういった専門医療機関のそういったがんに関する特化した薬局を作っていかなきゃいけないっていうのがやっぱり今国の流れなんですね。
病院薬剤師さんと薬局の薬剤師さんっていうのは連携って今まではあまりなかったんですか。
まあ、あの地域によってはもちろんいろいろあったんだろうと思うんですけども、そもそもですね、あの、まあ、町でやってる薬局の薬剤師っていうのは処方箋というものを通してくるわけで、基本的に外来の患者さんしか相手にしてないっていうか、
なるほど、はいはい、
そこが、まあ、対象だったわけです、とか、病院の薬剤師さんっていうのは入院とかですね、そういったものとか、あるいは注射の調整とか、そういったことで非常に今ご活躍していただいてるわけなんですけども、これからやはり その2025年から2040年にかけてやはり入院とかそういったものもだいぶ増えてくるわけじゃないですか。ですからまず入院される時に、病院の薬剤師さんが薬の管理されるわけなんですけども、
はい、
その時にどんな薬を飲んでたかっていうのは非常にやはり手間のかかるお仕事なんですね、その時にやはり、まあ、薬手帳という一つこの前もお話しさせていただいたのは非常に重要な要素なんですけども、そこにですね顔の見える関係で地域の薬剤師会と連携ができてればですね、そうしますと、あ、この人は岡田薬局さんで薬をもらっている、岡田さんとも連絡したら情報もらえるよねっていう関係を作っていかなきゃいけない。そうするとじゃあ今度はうちの患者の山田さんという方が入院します、その時にこういった薬を飲んでますよっていうのを情報としてあげることによって、まず病院の薬剤師さんの少しお仕事を減らしてあげることができる。
ほうほうほう、なるほど、
逆に今度退院します、またお母さんのところで面倒見てもらいますよ、今度退院した時はこの薬が減りました、あるいはこの薬が増えましたっていう情報をもらうことによって、例えば肝臓が悪かったのかなとか、あるいは少し腎臓の機能が落ちてるのかなとか、そういったことを意識しながら今度僕らもその時に来られた患者さんに対して説明もできるっていう、
スムーズにバトンタッチができるわけですね。そこで、
はい、そこでですねやはりなかなかこの仕組み作りっていうのは難しいので、今まあ静岡県の薬事課さんとですね、一緒にまあタイアップしながら藤枝さんで今そういった入退院の一つの情報ツールとしてですね、あの統一したフォーマット使ったものでやっていくっていうのもありますし、また病院の薬剤師の先生方も薬局の業務ってあんま分かりませんから、お互いにそういった情報の共有しながらやっていくことでやっぱりその薬連携っていうのはこれから進んでいく必要もありますし、特に地域の基幹病院の薬剤部といわれるその病院の薬剤師の先生方とそのまあ地域の薬剤師会のまあ会員の先生、あるいはそれ以外の薬局の先生もそうですけど、とにかくそういった顔の見える関係性を作ることで一人の患者さんを今度両面からサポートできるっていう、その両輪として回していこうというのが今国の考え方だと。で今その認定資格は今がんだけなんですけど、今後やはりいろんな疾病に広がっていくんだろうなというふうには見てますし、やはりでもそのためにはやはりその資格取るのに5年かかったりするんですよ。今結構大変なんです。薬剤師さんがその病院に研修に行って、そういうのを5年ぐらいやらないと資格が取れないとかあるんですけどね、ですけどまあやはりそういう専門的なものを、例えば処方箋で非常にこう高度な処方箋が来た時にそういう連携できる薬局があることによって、でこの患者さんはこの部分に関してはうちで面倒を見れるけど、この部分に関してはそちらでお願いしますっていう関係をこれから地域とその専門医療機関連携薬局っていうのが作っていくことによって、より良いその患者さんを、まあ、薬物治療の中で支えていくことができるのかなっていうふうには考えてますけどね。
いやすごく将来的に安心できるという、
そうです、ええ、
ものがこの先にどんどん発展してくれたらいいなって聞けば聞くほど今思いました。
ですからその対人業務っていうのはまさしくそこなんですよ。患者さんにとって薬局というものが非常に有益なものであるということを患者さんたちに認識していただかないと、それこそ機械化も進む、
はい、
でね、あの IC の
あ、まあ、確かに AI とか ICT とか、そうそうそう、全部でこう人が要は対人販売しないっていう、ね、はい、イメージも
ですから、その中でやはりでも信頼関係っていうのは機械とはなかなかできない中で、その人を介することによってそれができていくこと、しかもそれに機械化デジタル化のものがですね加わることによって、より良い患者を中心とした薬物治療っていうのに薬剤師がかかっていけるのかなっていうふうには思います。これからの薬剤師さんやっぱり大変だと思います。やっぱり僕らの時代よりも薬剤師さんの数も増えてきましたし、
はい、
これからやはり淘汰されていく時代がやはり残念ながら来ちゃうと思います。なぜかというと人口が減りますからね、その中でやはり淘汰されないためにはやっぱりしっかりしたポリシーを持って、それと同時にですねやはりスキルと知識を身につけながら意欲的に取り組むということがやっぱり大事になってくるんじゃないかなというふうには思います。
地域連携、そしてまあ薬薬連携のお話ですけども、やっぱり根っこのところはその地元にどれだけこう広げるか
っていうことですね。地元に根付き、
はい、
で同じ同業者と仲間になりながらですね、はい、それでいろんな職種の方々を巻き込んでいただいて、それで一人の患者さんを支えるために一翼を担うという、そういう意識が大事なのかなって思います。
そういう動きがありますよということで、ぜひ皆さん、ね、まずはそういう薬局を。
そうですね、
はい、見つけ
て、ですからぜひ行ってる薬局の薬剤師さんとお名前で呼べるような関係をぜひ作っていただければというふうに思います。
素晴らしい締めありがとうございます、はい、さあまた詳しい情報などは静岡県薬剤師会のホームページなどでも詳しい情報が載っておりますのでご覧いただきたいと思います。今月は2回にわたりまして副会長の岡田邦和さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーは公益社団法人静岡県薬剤師会の提供でお送りしました。